はい、皆さんこんばんは。2019年3月20日水曜日の祈祷会、また聖書学び会の、録音になります。今日も、リビングライフの3月あごめんなさい、3月号、そうですね、3月号、大川先生のメッセージも、皆さん読んでいただけましたですかね。素晴らしいでしょ。あの修法に書いた通りですのでね、ぜひあの読んでいただきたいと思いますね。そして今日はヘブル人への手紙4章、先週1章をやりましたので概要と1章いきましたね。今日は4章です。今月ヘブル人への手紙ですので、まだ2回ヘブル人への手紙学べると思いますね。今日はですね、3月号の3月8日の箇所ですね、ちょっと開いていただけますと、3月8日ヘブル人への手紙4章の12節から16節後半のところですが、ここから学びたいと思います。購読する前にですね、また今日も質問が2つありますので、まず質問を2つお読みさせていただきたいと思います。アウトラインの方ですね。91、あなたが神の言葉を何か物に例えるとしたら何ですか？物に例えるとしたら何ですか？その理由は何ですか？ね、2つ目、神の言葉、聖書が生きていて力があることを自ら経験したことがありますか？具体的に神の言葉、聖書の言葉ですね、生きていて力があることを自ら経験したことがありますか、というこの2つの質問ですね。さあ、それでは今日、もまず聖書箇所を購読したいと思いますね。12節から16節まで偶数節司会者読みますので、奇数節を皆さん声を、合わせて録音に入るように音読していただきたいと思います。新改訳聖書になりますね。ヘブル人への手紙4章12節、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。13節どうぞ。さて、私たちのためには諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。15節。最後16節ご一緒にどうぞ。はい。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アーメン。以上です。それじゃあですね、数分差し上げますので、皆さんあの答えを書いていただければと思います。録音聞いてくださっている、皆さんには聖書箇所、また質問をもう一度繰り返させていただきたいと思いますが、その前に、先週の録音ですが、ネットに上がってないというご連絡が来ていますが、録音に失敗しておりまして、先週申し訳ないと思います。録音が ありませんでしたので、先週は祈祷会あったんですが、録音できずに、申し訳ありませんでした。今日は、しっかりと録音できるようにと思っております。もう一度聖書箇所はヘブル人への手紙4章12節から16節、リビングライフ3月号の3月8日の箇所ですね。質問の1は、91、あなたが神の言葉を何か物ですね、物に例えるとしたら何に例えますかって、何でもいいです。想像力を豊かに、考えていただければと。その理由はって、なぜ、それに例えたのですかという質問。二つ目は、神の言葉、聖書が生きていて力があることを自ら体験したことがありますか。具体的に、まあ、どんな御言葉を通してどのように、力をいただいたのか、 ね、そういうところがあればお明かしいていただければと思います。この2つの質問です。それではですね、また、ディスカッションタイムの後、聖書の解説の時にまた録音に戻りたいと思います。一度ポーズいたしますので、皆さんも少し、この2つの質問考えていただければ大いに学びのヘルプになるかと思います。一度録音をポーズいたします。はい、それでは12節から4章の12節から、解説させていただきたいと思います。神の言葉ですね、これテーマね、主語、神の言葉は聖書の言葉ですね。生きていて力がある。まず最初は生きているっていうこと、これはこの命があるっていう言葉なんですね、これね、生きているって命があるって神の言葉、皆さんこれ、この神の言葉には命があるって皆さんこれを信じないとダメです。この私の命だって、私を生かすものだっていうことですね。そして、力があるというこの言葉はですね、単に漠然と力があるよっていう言葉ではないんです。これはですね、ことをなす、目的をなすっていう言葉なんです。ですから具体的に神の言葉は何かをなすっていうこと、単なる漠然と神の力であるっていうことではないんです。具体的に働く力なんだってことなんです。具体的に私たちに命を与え、具体的に私たちの生活の中で日々の問題や試練の中で私たちを力を与えてくれる目的を、神の目的を果たさせてくださる力なんだっていうことなんですね。英語ではです、ね、全部このアクティブのワードですね、リビングですね、生きている、リビング、そして、力がある、これはアクティブ、ね、命があるだけではなく実際に具体的に私たちに働きかけ、ことをなす神の力、それが聖書の言葉なんだということですね。旧約聖書イザヤ書の55章の、11節を思い出しましたね。イザヤ書55の11、そこに引用しましたので皆さんご一緒しましょうか。一野さん、はい。我が口から出る言葉も虚しく私に返らない、私の喜ぶところのことをなし、私が命じ送ったことを果たすとあります。すなわち無駄にはならないんだって。神の言葉というのは、ただこう大切なのは私の喜ぶことではない、私が願うことではなく神が願うこと、神が喜ぶことをなす力なんだということを、ぜひ、心していただければと思いますね。そして次、両刃の剣よりも鋭くと、書いてありますね。両刃の剣、これは2つの意味あります。1つ目、武器ですね。しかもこれは両刃の剣って書いてあるんですね。皆さん両刃の剣って見たことあります？日本にはある？なんか中国のなんか映画かなんかでこれ、ね、両刃の剣出てこない？あるいはほら西洋の方のなんですか、ヨーロッパの騎士たちが剣がね、あれ両刃ですよね。日本は日本とっても片っぽですよね。でね、両刃の剣ってどこかなと思って私ね、武闘家に聞いたんです。クリスチャンの武闘家に、佐々木芳也先生ですね。ICA でも空手の授業があるんですよね、学校でね、空手の授業を教えてくださってますよね。武闘家でもあるんですね。その吉田さんに聞いたらですね、先生に聞いたら、この両刃の剣を使えるようになるのは非常に難しいって言ってました。片方が切れるのよりも両方が切れる方がよっぽど扱い方が難しいって、間違うと自分切っちゃうって言ってました。両刃の剣っていうのは、あ、そうかもしれないですね。こう受けた時にグーなんて、こっち側もね、なるのかなと。とにかく両刃の剣っていうのはもちろん相手に対する武器にもなるけど、間違うと自分に対しても武器になってしまうっていうものなんだってことをね、佐々木芳也さんが、教えてくれたんですよ。聞いたらなるほどと思いましたね。そこで J 佐々木氏って書いてあるのそのことですけどね。 まあ、すなわちですね、もちろんこの神の言葉というのは敵、私たちの敵、サタンや試練、これにね、対する私たちが持つ武器なんですよ。で、実は皆さん、私たちたくさん武器持っているようですけど、持ってないんですよ、実は。これちょっと引いてみましょうか。そこに、書いてありますね。エペソ書の、6章というところ、ちょっと聖書を開いてください、皆さん。エペソ書6章ですね。エペソ書6章の10節から、ちょっと長いですけど、ちょっと行きたいと思いますので、エペソ書の6章10節から、307ページですね、口語訳聖書になりますが、皆さんね、ここ有名な箇所じゃないですか。で、ここを、このパウロがこう言ってください。主にあってその偉大な力によって強くなりなさいと、10節ですよ。そしてね、11節からこれ霊的な戦いのことを言ってることがわかるんです。悪魔の策略に対抗して立ち得るために神の武具で身を固めなさいって、神の武具で身を固めなさいって言ってるんですね。これ悪魔のサタンに対する戦いだって言ってるんですね。12節、私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、サタンのことですね。また天上にいる悪の霊に対する戦いであるって。それだから悪しき日にあたってよく、抵抗し完全に勝ち抜いて固く立ち寄るために、ここにまた出てきますよ。神の武具を身につけなさい。14節。すなわち、ここから始まりました。よく聞いててくださいね。見てください。これから読みますから、皆さんね、これ一つ一ついきますけども、これがディフェンスブウェポンか、オフェンスブウェポンか、要するに攻撃の武器か、あるいは、守る武器か。守る武器っていうの変？武具か。ちょっとどちらか考えていただきます。いきますよ。これらのものを身につけなさいって言うね。真理の帯。もう帯って言うとちょっとよくわかんないけど、正義の胸当てを胸につけ。これやっぱりディフェンスですよね。平和の福音の備えを足に履き。これも靴。攻撃にはならないでしょうね。その上に信仰の盾を手に取りなさい。16節ですね。これも盾だから受けるものですよね。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、これも頭突きっていうのはあるかもしれないけど、まあ普通はこれディフェンシブですよね。そして唯一オフェンシブウェポン、攻撃用の武器っていうのはこれしかないんです。その後、御霊の剣って書いてある。御霊の剣って何って思いますよね。すなわち神の言葉を取りなさいって書いてあるんです。皆さん、神の武具をいろいろ身につけなさいって書いてあるんですけど、ここでね、攻撃用の武器って一つしかないんですよ。これ、御霊の剣って書いてあるんです。すなわち神の言葉って書いてあるんです。だから神の言葉っていうのは、御霊の聖霊様の武器だってことなんですよ、これ。これを、だってあとはみんな盾だとか、兜とか、守るものですよ、敵から。で、唯一私たちが攻撃の武器、相手に対する攻撃できる武器を持っているというのは、それはこの御言葉しかないってことなんですよ。聖霊の剣って書いてある。この御言葉が聖霊様の剣だって言うんですね。しかしね、皆さん、取り扱い要注意だってことです。いたずらに使えないってことですよ。訓練も必要だってことでしょ、これは。間違ったら自分を切っちゃうんですから、今度は。この武器は。ですけど、唯一の武器ですから、私たちは皆これを手にしなければならないわけですよ。これを、武具を身につけなさいと命令形で書かれていますね。それが武器です。両刃の剣。もう一つはですね、これ仲介書を読むとですね、もう一つはこれ、まあ文脈から見ればわかると思うんですが、お医者さんが使う手術用のメスだって言ってるんです。刀なんですね。ちょっとお医者さんがいるので聞いてみますと、手術のメスも 両サイドになってるんですか？
片刃です。
あ、片刃。あ、そう。あ、そっか。そう、今と昔と違うのかね、分かんないけど、はい。でもね、両刃かなと思って聞いてみたんだけど、聞かなきゃよかったのかね。そんな昔は両刃もあったのかね。なんかズブズブってやんのかなと思いましたけど、 はい、まあ、ですね、神の、魂と、そう、魂と霊、関節と骨髄の別れさえも差し通すって。いくらお医者さんでも多分、関節道の骨髄の別れ目を差し通すね。それは簡単なことではありませんでしょう。ね。簡単ね。これも不可能に近いですよね。で、もう一つは、魂と霊って。いや、これはどういうことなのかなって思いません？すなわちですね、神の言葉は、この両刃の剣で神の言葉は、ちょうどお医者さんが使うメスのようだって。お医者さんがメスを使うときって、ほら、私たちがどこか悪い腫瘍があるとか、癌があるとかって、そういうときにこう取り出すときにこう、ね、使うわけじゃないですか。あるいは骨を折れちゃって、こうね、骨を治すときにこう、メスを使って、この体の中、治す、治療するわけでありますよね。すなわち神の言葉は、魂と霊、心の面ですよね。スピリチュアルの面です。で、関節と骨髄っていうのはフィジカルです。ですから、スピリチュアルの面とフィジカルの面、両面に鋭く切り込むことができるんだって。皆さん、時々で神の言葉ってこれ宗教だから、心の面ではこれ力があるけどって面白いけど、そんなことないんですよ。そんなことないんですよ。これもういい証人がいるじゃないですか、そこにベンジャミンとね、オリビアが。ね、神の言葉はね、私たちの体も癒してください。ね、ね、先週の水曜日ですよ。先生、癒されないってオリビアからかかってきたのね。で、水曜日に退院だもんね。結果が出てね。ね、本当に皆さんね、このようにね、神の言葉、神に頼るってことが、聖霊の剣、これをね、掴んで祈るってこと。御言葉を信じて、御言葉の約束を信じて祈るってことはね、私たちの心や魂、信仰の面だけではなくて、体や生活や、いろいろなところに、この力を生きていて、力を及ぼす目的を果たすんだってことを、私たちは今日ね、もう一度、この御言葉から心したいと思うんですね。すなわち、この霊的な面でも、肉体的な面でも、スピリチュアルでも、フィジカルでも、深いところまで届くってことなんですよ。人の目もわからないようなところにまで、深いところ、不可能と思えるようなところ、骨髄と、何？骨髄と関節と骨髄が、魂と霊なんて、その境なんてあるのって思うけど、そういうところまで深く切り込むことができる、そして判別することができるということですね。すなわち、誰も知られてないような、そのような奥の最も深い、私たちの霊的にも、肉体的にも、最も深いところまで、この明らかにすることができる、神の言葉というのは、すべってこう、入ってくるんだっていうことですね。すなわちですね、逆の意味では、私たちは御言葉をそのように取り扱っているかということが問われていると思うんです。私たちの霊的な信仰的な面だけではなくて、生活や私たちの健康や人間関係やいろんな面の中に、神の言葉が浸透して深く、人知をはるかに超えて深く、私たちのそのようなこの問題であろうが、試練であろうが、具体的な何かであろうが、深く神の言葉が切り込むんだということを、皆さんぜひね、今日は覚えていただければと。そしてね、このことを覚えると私たちの祈りが変わってまいりますよね。しかもこれは、皆さん今エペソ書を開いたときに、誰の剣って書いてありました？誰の剣？私の剣ですか？人の剣？何の剣って書いてありました？今エペソ書に。そうです、これもう非常に大切なこと。これはね、御霊の剣なんですよ。すなわち、お医者さんにね、手術してもらうときに、患者さんがそれ逃げたら、お医者さん手術できないんですよ。これはお医者さんに任せないといけないんですよ。え、そうですよね。ね、暴れる患者さん、麻酔するからないですね。ね、手術のときはね。でも暴れたりされたらできないですよね、手術。いくらその名医だって言っても、やっぱりお医者さんに委ねないと。と、麻酔するともう 100% 委ねてるわけですよね。ですから私たちも、これは御霊の剣ですから、御霊の このメスですから、私たちに握りしめてもダメですよ。私たちはそれをどうこうしようと思ってもダメです。もう私たちはもうこれに深くもう委ねて取り扱っていただく。悪いものがあるならばそれを取り出していただくって抵抗しない、暴れない、いや私はこうだからああだからって言わない。神の御言葉の前に自分自身を取り扱っていただくということが大切だってことですね。自分が神の言葉なる聖書を解釈して扱うんじゃないんです。取り扱うんではないです。なんか私の必要な時に神の聖書が、神の言葉とか信仰って、そんな風にね、それは私たちの信仰ではない。神の言葉は、私たちが解釈するものではなくて、御霊の剣である、命である、神の力である、この神の言葉、御霊の剣が私たちを解釈しなきゃいけないってことなんです。私たちを切らなければならない。取り扱わなければならないって。私たちが同行するではない。お医者さんに任せて。神の言葉に。だから、神の言葉は、これはこういう意味だ、ああいう意味だ、これは私にとって、ああ、って、そういう信仰ではないってことです。だから、痛い時ありますよね。痛い時ありますよね。認めたくない時。譲りたくないとき、手放したくないとき、でも皆さんこれは神の御霊だ、御霊の剣だっていうこと、それを決して決して取り違えてはならないと思います。だからわからないところもありますよね、聖書を読んでいってね、どうしてそんなことしなきゃいけないのか、どうしてこうしなきゃいけないのかわからないっていう時あるけど、それはいいんですよ。あって。あるべきなんですよ。だって私たちが神ではないんですから。神の言葉を私たちがジャッジするんじゃないです。神の言葉が私たちをジャッジするんですから。それを履き違えてはならないということです。判別することが、でもこれ英語でジャッジって書いてありましたよ。すなわち判決のことでもあるんですよ。最終的な判断は、御言葉がするんだって。私がですね、ハサミやナイフを持ってですね、御言葉をズダズダにして、ここはいらないとかね、ここは切り取っちゃえとか、そうではないっていうことですよ。神の言葉が変わることない、神の言葉が私たちを切り取らなきゃいけないってことなんですよ。私たちを不必要なところを切り離さなきゃならないって、切り離されなければ、切り刻まれなければならないってことなんですよ。私たちは逆に、それが私たちの信仰の姿、判別することができます。すなわち神の言葉には命と力があるだけではなく、判別ですからね、判別力、知恵、神の知恵、神の知識があるんですよ。ですから私たちは神の命と力と知恵を私に与える神の言葉に聞き、学び、従わなければならない、譲らなければならないというのは、当然でありましょうね。13節いきますね。作られたもので神の前に仰せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されていますって。私たちはこの神に対して弁明をする。神の前と神の目、同じことですね。何一つ隠されているものはないんですって。だから神は知らないって思うのは愚かなことですよね。神は気がついてないって思うのは大変愚かなことだということです。全部神は見ておられ、ご存知だっていうことです。これをやっぱり心に留めると、これやっぱり祈りも変わってきますよね。すなわち神の前で作ろってはならないってことなんですよ。裸でっていうことがあったけど、何も隠す必要ないんですよ。アダムとエバはね、隠れたって。罪があるから。でも、あなたはどこにいるのかって言ったけど、神はどこにいるかも知っていたんですよ。アダムとエバは木の陰に隠れたら、神にはわからないと思ったんです。隠れられると思って隠れたわけでしょ。でも神は全部ご存知だったんです。 それでいて私たちを裁くために私たちのところに来られたんではない。裁くためにあなたはどこにいるのかって尋ねたんではないんです。神の前に私たちはどう生きなければならないのかって作ろう必要はないってことです。祈りもそうです。形ではありません。神との会話です。全部私を知っておられる私を愛する者と話すこと、これが祈りでありますよね。すなわち私の罪や咎や過ち、あるいは心の痛みや傷、弱さも過去もどんなことも隠すことなく神の前に明らかにしなければ、オープンにしなければ認めなければ神の前に偽りも繕いもなく真実に本質本音の信仰と祈りで生きることが求められているんですよ、というよりもそのままで神の前に出ることができるんですよということを言ってるんです。隠れる必要はないですし隠す必要もないです。全部知ってますから、もうすでに。ですから私たちがすることは神の前に心を開いて悔い改め、神の恵みと慈しみを求める、これしかできないんだということを、知っていただきたいと思うんですね。人は自らの強さや清さを知ることによって得ることによって神を知るものではないってことです。人は自らの罪と弱さを知ることによって神を知るものとなるんですよ。これ以外に方法はないです。神の前に作ろうが弁明しようが神のこの命と力に預かることはできないということです。自らの弱さを、罪とがを神の前に素直に認めてオープンするところに神の力、命があふれるんだということをしてほしいと思うんですね。14節から16節は大祭司という、すなわちヘブル人への手紙でこれからずっと皆さん学んで、もう学んでおりますが、もうお分かりの通り大祭司とはイエス・キリストのことです。大祭司というのは一人の人です。旧約の時代ね、神と人との間にあって、年に一度血を携えて死聖所というところに唯一入れる、すなわち神の前に唯一立つことのできる人、しかも血がなければ入れないですよ。まあ動物たちの動物の血ですけど、契約の時代はそれはイエス・キリストの血を表しているわけですよ。イエス・キリストは自ら大祭司でありほふられた羊ともなられた。自らの血によって死聖所に入り、大祭司が何をするかっていうと、民を代表して民の罪の許しを願うんですよ。神の前に血潮を持って、それが大祭司の仕事です。すなわちイエス・キリストは私たちの代表として、だからそのために人となられたわけですよ。神であったにもかかわらず神の側であることを捨てて人の側になられた人なんですよ。人の側に、人の味方って言います。人を代表してるんですから。キリストは天を代表して私たちに救いを与えてくださったんじゃないんですよ。私たちの一部となられて、私たちの側に立って、私たちのために、私たち、ちょうど大祭司が民の代表であるかのよう、あるように、私たち罪人の代表として、自らの命、十字架の血潮を持って、神に許しを願ったんです。そしてその祈りが、願いが天に届いたんです。だから、イエス・キリストが十字架で命を引き取られたとき、あの大祭司が入ることのできなかった、あの死聖所と聖所、 神とと人の世界を分け隔てていたあの神殿の幕が上から下に向けて真っ二つに裂けたって書いてあります。すなわち再び私たちは自らの恐れや裁きに恐れることなく、この大祭司なるイエス・キリストを通して大胆に神の御座至聖所に入ることができるようになった。神を拝し賛美することが交わることができるようになった。隔てられていたものが取り除かれたということを、ここで聖書は言ってるんです。ですから16節、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス様は私たちも人となられて、私たちの内側から神に私たちと一緒に取りなしてくださった。だからこのお方が私たちを理解できないはずがないんです。助けられないはずがないんです。同情できないはずがないんです。痛みを共に負うために来られたんですから。もちろんだけど、ここで言うように罪は犯されなかった、それだけの違いです。それ以外はみんな私たちと同じようになってくるんです。そして私たちを代表して自らの命を差し出して、この和解を、神に近づく道を。だから今ヨハネの14章で勉強してるじゃないですか、日曜日ね。私は道であり真理であり命であるって、私を通してでなければ誰一人父の身元に行くことはできないって、私がその道になったんだ、そう言われたイエス様ご自身のことであります。神が私たちを同情するって、なんかあのフィーリングで感情してかわいそうって思って、そういうことではないです。この言葉は、この同情っていう言葉は、私たちに心して、私たちのためにアクションを取るっていう言葉なんですよ。すなわち私たちのために単にかわいそうだと思って同情しているだけではなくて、私たちはその痛みの中から救い出すことができる用意があるって言葉なんです。だからどうしてあなたは他へ行くんだって、私のところへ来なさいって、私が道を開いたではないかって、罪を持ったまま弱さを持ったまま私のもとに来る道を私が開いたのに、なぜあなたは私のところに来ないと、そう言っておられるイエス様の声が聞こえてくるようでありましょうね。折にかなった、助けをくださるって時にかなった。ほら、あの美しいところ、あの結婚式でもよく言われるあるじゃないですか、あのね、あの神のなさることは時にかなって美しいって、神のなさることは時にかなって折にかなって、すなわち神様のベストタイミング、ベストタイムに、 Good time is God's time っていう言葉がありますけど、最も良い時とは神の時だって、その時に私たちに恵みを持って私たちを助けてくださる、これが神の約束です。ですから皆さんご心配なく、今ちょっとあんまりなんか神様の恵みがちょっと感じないんだけどとか、今なんかあまり何も起こってないんだけどって、何のご心配も、だって書いてあるじゃないですか、時にかなって折にかなって、神の時至って、神はあなたを助ける、そう言ってくださっているのであります。皆さん、リビングライフね、この解説だけなくて素敵なストーリーや証がありますでしょ。今回のこの63ページのね、読まれました？皆さん、これぜひ読んでくださいね。ぜひね、皆さんね、これあのリビングライフで、ね、せっかく皆さん600円出して買っていただいたね、ぜひね、この時間がなかったらこのストーリーだけでもね、証だけでも読まれたら本当に恵まれますよ。今日のところにもね、傷を星に変えてくださる恵みって、まあ素敵なストーリー。傷ついたわしの童話がね、これどこら、韓国のかね、どこかね、私たちの傷はイエスによって星となるね、まあお帰りになって読まれたらよろしいかと 思いますがね、素敵なことがありましたよ。でちょっと私、クロージングでね、最後まとめてくれ、ちょうど長い年月、1年にも季節が春夏秋冬 あるように、私たちの人生にもありますよね。それがまあ長いスパンで一生で春夏秋冬であるかもしれないし、何度もこの毎年のように私たちの人生の中に春が夏が秋が冬がとこう繰り返し私たちの人生の中に起こってくるんだと思うわけでありますよね。ちょうど長い月その春夏秋冬をもって木に美しい年齢が刻まれていくように、皆さんの年輪ってあれ、春夏秋冬があるから年輪ができるんですってね。そして黒いところというのは冬の寒さに耐えたというその証だそうですね。でも皆さんバムフクーヘンも美味しいけど、 さっきはなんか抹茶が出てきたけど、バムクーヘンも美味しいし、木の切ったのって素敵よね、年輪って。そう思いません？よく箱根とかね、いろいろどっか旅行行ったりすると、長野の方かな、行くとこう木を切ったコースターとか年輪のほらあるじゃないですか。あるよ、椅子があったりとか、素敵ですよね。人には作れない、でも年輪こそ寒さに耐え雪に耐え、そして春を迎えたというその美しい印でしょ。同じように私たちの人生にも年輪が刻まれるんですって。時かなって、やがて春が来る。雪に覆われていても私たちは、そして私たちの人生そのものがこのように年輪を重ねていく美しい存在なんだということかなと思うんですね。大祭司なるキリストの大いなる恵みが私たちの弱さや不信仰を恵みで包み癒し、私たちの心と人生の生涯年月の中で長い時をかけそれらを美しい年輪へと変えてくださる。今日はそんなことを私たちに伝えたい。そんな木に、十字架の木にかかられたイエス様のその血潮をご愛を今晩私たちのこの魂のうちにお迎えし包んでいただこうではありませんか。愛する主よ、今日も今この時あなたのご愛が一人一人を覆いますように、年輪を重ねるように私たちも神の前にどのような季節であろうと神を信じ神の御言葉握りしめて、神をあなたの時を待ち望むものとなれますように、これから祈ります。兄弟姉妹の魂の中にその霊と魂を、その間さえも、また骨髄と、また私たちの関節との間さえも、私たちの心と魂と生活の隅々にまで今日御霊の剣なる神の言葉が深く深く訪れ、ここにとどまりますように。聖霊様、今晩私たちのうちから恐れを取り除き、不安を取り除き、否定的な思いを取り除き、過去を取り除き、魂の重荷を取り除いて私のもとに来なさい。あなたのもとに大胆に謙遜に心を開いていくことができますように、しばらくの祈りの時聖霊様がお導きくださいますよう、尊いイエス様のお名前でお祈りします。声出して 1,2 分しばらく祈ろうでは。